ご神君、一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。勝って兜の尾を締めよということがあるが、信心も平穏だから無事だからと言うて心に隙を作ってはならん。心に起こる環境と外からなる響きとが一つになり、交響楽ともなり、リズムともなって神と氏子との絶えなるドラマが生まれる。難しいと思わず、信心が血肉になる精進である。信心が血肉になる精進であると、その信心が血肉になるということ、まあ我が身の上に身につくとでも言うのでしょうかね。やっぱり血肉になると。今朝は少し抽象的なお話になると思います。しかし、一度は聞いていただいておきたい、話しておきたいというお話なのです。それは先日師匠の研修を聞かせていただいておりましたら、その中に、神様がレンコンを食うてくださるという表現がありますね。師匠がよく好んで使っておられた表現でもありますけれども、そのいわゆる私どもが精進をさせていただく、それが一寸精進をする、そしたらそれを神様が一尺も精進したかのようにして、まあおかげをくださるというようなことですね。私どもがそれこそできてもいないけれども、できたかのようにして神様がまあ見てくださるというのでしょうかね。またそのレンコンの穴から先が見えるわけですね。ですからその先回りをしてというのか、先の方を見てくださって、まあ精進ができたようにしておかげをくださるという表現ですけれども、その神様が私どもにレンコンを食うてくださるの、だから私どもの方もまた神様に対してレンコンを食うような信心ができなければならないと。そうしなければ本当の神様との交流はないよというようなことをおっしゃっておられたのですね。今までは神様が私どもにレンコンを食うてくださる、それだけでは神様とのいわゆるまあ深い交流はできないと。今度はこちら側が神様に対してレンコンを食うような、そういう信心をさせていただかなければならないということなのですね。それで初めて神様と通い合う信心ができるということなのですね。その似たような表現の中に師匠のご神徳をいただく六箇条ですか、あの中の一節に、神様の顔色がわかるようになるまでというのがありますね。神様の顔色がわかる、まあそしてまたこれは師匠から聞かせていただいたことですけれども、その信心が進んでいくというのでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏がだんだん年を取っていかれて、まあ信心も進まれた、そしたら神様からのお知らせがだんだん少なくなったとおっしゃっておられました。まあどういうことだろうかと、まあ信心が進めば 神様からどんどんお知らせがあって、あれもこれもと教えてくださるようになるのだろうかと、まあ素人考えでは思いますけれども、反対に信心が進んでいくと、その神様からのお知らせがだんだん少なくなるとおっしゃられたのですね。どういうことだろうかと思いましたけれども、まあこれは想像の世界ですけれども、多分そういうことだろうなと思いますね。あれは孔子でしたか、いくつでしたかな、70でしたかね。思うところに従えども、のりを越えずというのがありますね。まさにそういう世界かもしれませんね。それこそ神様の顔色がわかる、神様の顔色がわかるから、神様からいちいち右だ左だと指図をされなくても、ああこれは神様が好まれるのは右だな左だなとわかるわけです。ですからもう神様から指図されなくとも、神様のお心に沿った生き方ができるということになりますね。これはそのいわばレンコンを食う、神様に対してこちらがレンコンを食う、そういう世界でもありましょうね。それこそ何もわからない時には、神様の方が事細かにああしろこうしろと、右だ左だと、それこそ手取り足取り教えてくださる。ところがだんだん上達してまいりますと、その手取り足取り教える必要がなくなるというのか、いわゆる身についてくるわけです。ですから、ああ神様が今こうせろと言われるだろうな、神様ならこうされるだろうな、こう思われるだろうなと、もういわば神の心を心とするということがだんだんできられてくるわけですね。いわゆるそれこそ神様のお心が師匠のお心というのか、血肉になっていかれたのだと思いますね。それで交流するわけです。そこに至って初めて本当の交流があると、よく阿吽の呼吸とか申しますね。ああだこうだ言わなくとも通じ合う心の世界ですね。それこそ夫婦がああしろこうしろ、ああしてくれこうしてくれと言わなくとも、それこそ一心伝心で心が通じ合うというような世界にも似たようなものかもしれませんね。神様と私どもとの世界が、それこそああだこうだと神様の指図を受けるわけではなく、こちらからああしてくださいこうしてくださいとお願いするわけでもなく、一心伝心で心が通い合う、そういう世界があるということですね。ただ神様が私どものレンコンを食うてくださるというだけではなく、こちらからも神様に対してレンコンを食うて、まあ差し上げるという表現はちょっとおかしいかもしれませんけれども、そういう神様の心が伝わってくるというのか、心が読めるというのか、まさに神様の顔色を読む、そういう世界でしょうかね。そういう世界になって初めてご神徳をいただけれるということでもありますね。ある意味私は師匠が大坪宗一郎氏が説かれる、教えてくださる哀楽理念、これはただ単に和らぎ喜ぶ我が心をいただくための理念ではなく、その我が心をいただくところからもう一歩超えた、いわゆるご神徳をいただくための理念だと。それは天地金の神様との、それこそ愛 楽しみ合い、愛拝み合う世界、愛楽世界へ導き入れるための理念であるということですね。とても神様の顔色がわかるまで、いや、神様の顔色をわかろうとする、神様に対して私どもがレンコンを食おうとする、そういう信心姿勢を持たねばならないということですね。そこに初めて神様からのお知らせがだんだん少なくなっていき、それでも神様のお心を感じるという世界ですね。とてもそういう世界に住まわせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。